タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは、タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。8月の16日金曜日夜10時、これもですね、東京府中市ラジオ府中図さんのスタジオから、私、雑誌編集者でフリーライターの岩本太郎が、2週間に一度30分間の番組をお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。お盆休みが、そろそろ皆さん終わる頃なのかな。どんな風にお過ごしでしたでしょうか。私もですね、一応この、15日まではお休みだったんですね。先週末までちょっと働いてて、お休みに入ったんですけれども、休みに入る直前にですね、またなんか地震がね、宮崎県の方で起こりましたですね。で、南海トラフ地震、こちらの方の危険性がまた高まったということでですね、何もこれからまた休みに入る時にね、そんなことをそんな風な起こんないでくれよと思いましたし、結構ね、皆さんも大変だったみたいですよね。例えば切符を取った帰省で観光での切符の予約なんか済ました方々なんかもね、JR の列車、寝台特急のサンライズなんかはね、1週間丸々お休みになったっていう話で、もうプラチナチケットせっかくもうね、本当に取ったのにっていう形で泣いてる方も結構いるみたいだっていう話でだったのと、私の方もですね、相変わらずこの雑誌編集、特に週刊誌やってるもんですからね、なかなか大変なんですよね。ちょうど週刊金曜日って、雑誌なんですけれども、夏休みっていうのを取るんですね。大体週刊誌ってみんな合併号っていうのを夏にやるんですよね。で、週刊金曜日もですね、今月8月は、2日の後9日に出して、9日が、またこれ合併号、16日のお休みがね、だから今日、放送、普通だったら今日金曜日で、金曜日発売される日なんですけども、今日はお休みという形で、次は23日仕事。こういう変則だと結構困るんですよね。先にやっぱりね、なんかね、記事はね、一応用意しとかないといけない。ただやっぱ週刊誌ですからね、あんまり古い話題をね、先に用意してくるのもなんかなとか思いながらも、一応先に大体入稿して、とりあえず、心安らかに夏休みが迎えられるかなっていう時になったら、この地震が起こってですね、どうやらですね、またちょっといろいろ記事の差し替えが出ると。いうようなことで、今ちょっとてんやわんやになってるようなところもちょっとあります。結局やっぱりね、南海トラフのこともあるし、14日には岸田首相がもう今度は来月の、総裁選に立候補しないということで、これの絡みもあったりなんかして、こういうことあると本当週刊誌ってのはね、急遽やっぱりやんなきゃいけない。特に割と政治のそういう話題が多い雑誌だもんですからね。ということで、それで南海トラフの件もね、ただこれやっぱ難しいんですよね。確かに地震の日向灘で起こって、地震のね、南海トラフ地震が起こる可能性高まったっていうふうな形で報じられてはいるんだけれども、なんかこれすぐにね、あともうこの明日かもう1週間かこのうちになんかまたでっかい地震が来るぞっていうふうな感じで捉えちゃった、人たちも結構大勢いるようで、それもまたね、いろいろ困ったことではありますよね。ちょっと次の号あたりでですね、金曜日としてもちょっといろいろ記事考えてるところなんですけれども、例えばね、この間ちょっといろいろ気になった話でいろいろ探してみたんですが、京都大学の名誉教授で地球科学者という形、地震の研究をおやりになられている小池さんという先生がいらっしゃるんですけどね、この方がまたいろいろといろんな、知見を今回も地震に関連しても発表されていまして、で、今回のこの、日向灘の地震でですね、やっぱり南海トラフの巨大地震地域っていうのを取り込む形で、地震活動があったと。なので、本番がいよいよ迫ってきたというふうに見ることができるというふうにはおっしゃってるわけなんですね。ただね、それは過去のいろんな地震の周期から考えて2040年頃に発生するものと思われるというふうに、おっしゃられているわけであって、やっぱりいつ起こるか分かんないというのは確かにあるんだけれども、急にね、そうそうバーンとね起こるから、慌てて という形でみんな動き出すのやっぱりちょっと諌めるような ねそういうところが、ね、そういうこともやっぱりおっしゃられているようです。まあ確かにね、かなり規模の大きな地震が予想されるわけですよね。まあ、南海トラフ、それからそういう九州の方から、まあ、四国沖、それから紀伊半島沖、まあ、それから私がまあ出身 の静岡県のね、まあ遠州灘から駿河湾にかけてのあたりですね。まあ、私子どもの頃からよく東海地震っていうのがいつか来るぞっていうふうにずっと言われてたんですね。まあ、子どもの頃っていうから、もうだからもう40年ぐらい前、40、50年前なんですけれども、その頃は本当に確かにね、伊豆半島とかも結構地震があったもんだから、結構いろいろやったんですよ。防災訓練とかもやりますし、あと笑っちゃうのはね、防災頭巾っていうのをね、なんか学校で常備させられましたね。頭巾ってね、まあヘルメットだったら分かるんですけど、頭巾をね持ってて、どう今さらどうなるんだろうと思うんだけれども、とにかくそういうことで、例えばまあ地震が起こったらバッと、机の下に隠れなさいとかね、なんかそういうことをよくやったもんでした。あとね、静岡だとやっぱり戦時中に地震があったんですね。1944年に東南海地震っていうのがまたあったというふうに言われてまして、言われてましてっていうのはこの地震あんまり報道がなかったんですよ。その戦時中だもんですから、報道管制みたいなものが敷かれまして、新聞でもあまり取り上げなかった。ちなみに私の母っていうのは今まあ84歳でもうちょっと老人ホーム入ってますけれども、3歳かね、まあ4歳になる手前だったのかな、この地震をなんか経験してたらしくて、ただなんか田んぼの、中で遊んでたら、急遽おばあちゃんというのは母の母ですね、がなんかバーッと走ってきて救いに来たっていう、なんか記憶があるだけだっていう言ってましたけれども、まあ結構やっぱり地震がそういう形でずっと繰り返されては来てるんですよね。でそういう、まあ、過去の歴史からも踏まえた形でいろんな、まあ、周期を考えるに、そろそろやっぱりこういう長いスパンで起こるかもしれないから、まあ、気をつけなければいけないということをやっぱりまあ、気象庁も言ってるんだろうと思うんですしね、まあ、この大池さんもおっしゃられてるようなんですけれども、ただまあだからといって軽々にいろんなまあ、ちょっと騒ぎ立てるネット上の、まあ、言論なんかあるのは困ったもんですね。例えばこのね、まあ6月14日にも6月14日にもなんか地震が起こるって話がネット上に流れたんですね、ツイッターで。これね、何年か前にね、ツイッター上に確かにそんなこと言ってる人がいるっていうのは私も見ましたよ。その頃ね、結構ツイッターにいろんな人が現れてですね、未来から来たって人がツイッターに書き込んでたりなんか したやつもありましてですね、例えば、50年何十年後かの日本はどうなってるとか、まあそういうことを書いてる人がいたりなんかしたんですけど、まあそういう人がなんか予測として、まあ高知県沖でなんかそういう地震が起こって死者がこれだけ出るみたいなことを書いてたんで、本当にこの14日あたりまでは結構ウェブ上で結構騒ぎになってたみたいですね。今日起こるぞ起こるぞ起こるぞ起こるぞってね。えまあ確かに不安なのもね、わかるんですけれどもね、やっぱりちょっと煽り立てるのはね、どうかなっていうふうに気がしますね。ちなみにまあこの間その日向灘の地震があった次の日ですか、次の日に関東でもね、あれは神奈川県の西部でしたかね、地震が夕方に起こったんですよ。で私ちょうど、まあ、仕事を終えてですね、中央区の日本橋浜町の編集部から、まあ、地下鉄に乗って帰って最寄り の新中野駅まで電車がまさに着こうとした時、一斉に例の気色の悪いアラームがみんな鳴ったんですね。スマホのふぇーんふぇーんだったかな、なんかそういうやつがね、私のも鳴ったし、あと電車の中もう大体満員だったんですよ。座席がほとんどね埋まってる感じだったんだけど、みんながそれがうわーって一斉になったもん、あれは怖かったですね。なんかねすごくシュールで、まあさすがに皆さん冷静にね対応はされていましたけれども、結局その後、まあ私電車すぐに降りられたんですけどね、自分の最寄り駅に着いたから。ただその後もしばらく電車動かなかったし、確か小田急線なんかは結構止まったのかな。でずっとね足止め食ったなんていう方もいらっしゃいましたし、やっぱりなんかそういう時ってのはね、やっぱり不安になる、皆さんなるっていうのは本当わかりますよ。ただそういう時だからこそ正しい情報っていうものをなるべく極力ね、例えばネット上にいろんなこと言う人がいるかもしれない、 これ過去の地震の時もありましたよね。まあこの番組でもよく言ってますけれども、例えば動物園からライオンが逃げたとかね、まあそれこそ昔の関東大震災、まあもうじきにだからの関東大震災からまあ101年になるんですが、例の朝鮮人が毒を入れたとかね、そういったデマがこういう時こそ広がりやすい。そういう時だからこそ、ちゃんとやっぱり、正確な情報、まずなんかちょっとね煽り立てるような情報があった時にはやっぱり疑ってかかるという、ちょっと待ってよと、考えてみると、それが大事だと思いますね。まあそうこうしているうちにあ、失礼しましたまあ今週はね台風もやってきてしまったし、台風がなんかね、まあ今回の台風もなんかちょっと変わったコースを取ったようですね。まあ気圧配置の影響らしいんだけれども、で岩手県の方は結構まあ たくさん雨が降ったようで、私昔大学時代盛岡にいた頃にバイクでよく行った龍泉洞っていうね、三陸地方の、岩手県北部のそういう名所があるんですけど、そこもなんか水没したと言いますし、あとまあ例の朝ドラの有名で「あまちゃん」で有名な三陸鉄道ですね、あそこもちょっとなんかね、まあ土砂が流れた土砂で土砂災害があったりなんかして、ちょっとまたね列車止まってるっていう、運行が止まってるっていう話もありますし、まあちょっとね本当いろいろ大変ですよ。あ、ちなみにそう、さっき寝台特急止まってるって話もしたけれども、なんか結構あちこちで列車止まってるらしいんですよね。身延線って静岡と山梨の間結んでる路線あるんだけど、あそこ行ってる特急もなんかね止まったっていう話があって、なんでわざわざそんなとこまでそこを止まることないんじゃないと思うんだけど、あの辺も確かあれなんですよ、これもねネット上に出てたのが、フォッサマグナそれが通ってるからそれじゃないかみたいなことをねやっぱりみんな考えたりなんかするようなんですよね。まあもちろんねやっぱ根拠、これ根拠はねやっぱりね分かんないですよ。いろいろ連想が膨らんでしまうのはもう仕方ないんだけれども、だからといってまあ逆にもう来るぞ来るぞあそこがやばいぞっていうふうなことを言う、これはやっぱりねちょっと良識に基づいて皆さん本当に行動していただきたいというふうな、ことも、やっぱり一つ私も、まあ、そういうメディアに携わる人間としてですねやっぱり思ったところではあります。というところで、まずはちょっと曲の方に行ってみようかなというふうに思っております。ちょっとお盆だからね、お盆だからなんかお盆にふさわしい曲はないかということで不意に思いつきました。はい、ボンジョビリビングオンダープレイヤー、はい、ボンジョビリビングオンダープレイヤーでした。ですねこの曲ボンジョビってボンジョビのボンがお盆のボンでね、なんか今結構これもてはやされてるんですよね。このリビね、これがあれなんですよ、盆踊りの曲になったりしてるらしいんですよ。これ私が住んでる中野区が結構発祥らしいんですね。2018年あたりからね、やってたらしい。Oh, we hate the player. Ah, ah, living a player. とかっていうところに合わせてみんなでなんか踊ってるらしくて。これなんかね、動画を見たボンジョビの人たちもなんか面白いっつって、公認なんだそうなんですね。こういうのって結構多いよね。例えばこれ日本の歌い手さんだけど、荻野目洋子さんのダンシングヒーロー。あれもねお盆でよくやってますね。なんか今夜だけでもシンデレラボーイとかつってなんかみんなで踊ってるんで、映像で見ましたけど結構うまくハマっててましてですね、なんかそういうこれは、名古屋か岐阜の方がなんか発祥っていう話でしたけどね、なかなかそういうね、変わったちょっと意表もついた形でそういう曲がいろんなところで、皆さんで楽しまれてるっていうのは面白いもんだなと思いました。はい、というところでですね、で後半は、まあ、前半はちょっとそういう地震絡みの話をしましたけど、後半はですね、この間、13日にね、私よく行く新宿、東京新宿のロフトプラスワンに夜から行ってきまして、これは何だったかっていうとですね、ロフトの、ロフトプラスワンっていうかロフトグループの創業者の平野優さんですね、石庭なんですが、今度、何時が正確には何時だったのかな、8月で、とうとう80歳になられたっていう話だったんですよね。でお祝いをやるから来いというふうにですね、ご招待も一応受けまして行ってきました。 平野さんもね、本当に80っつったってもうなんか全然そこら辺の俺らなんか60とか70とかその辺の人たちに比べて全然元気ですね。一昨年にはね、一度あの人老人ホームに入ったんですよ。もう俺はもう本当に余生はもう海の見える静かなところで暮らしたいということで、千葉県の房総半島の外側の阿波鴨川の、ところにですね、ものすごい20階建てぐらいの超高級老人ホームってとこにね、なんか6000万円払ってね入居したと。なんだけど1年で出てきちゃったっていうね。もうなんか退屈で退屈でしょうがなくて、しょっちゅうなんか東京に出てきてましたからね。で私一回泊まりに行ったんだけど、すげえとこでしたね。本当になんかヒルトンかハイアットかっていう感じの超高級ホテル、下には開花の方にはもう24時間体制のサポートの、そういうね医療体制も完備して、でもう18階の部屋からですね、房総のね海を眺めながら、なんか私が訪ねて行って一泊した時なんかね、トンビが飛んでくるって、確かにね目線ぐらいのところトンビが飛んでくるんですけどね、そのトンビにベランダから餌やってたりなんかして、いいじゃないですかって思ったんだけど、結局飽きて出てきちゃったんですね。でまあそういう形で元気で、今もねなんかロフトの、そういう相変わらず、まあもちろん経営はもうほとんど後輩たちに譲ってるんですけれども、一方でまた映画制作みたいなこともあってね、ちょっと前には例の、ですね、安倍晋三さん の暗殺事件をテーマにしたリボリューションマンというね、足立正夫監督の作品のプロデュースもやったし、今回は今度この間亡くなった桐島聡さんですね、あの人をまたテーマにした映画っていうのをやっぱり今作ってるそうで、まあ相変わらず全然やっぱり老人ホーム入った意味なかったじゃんとか思うんですけどね。まあ平野さんにも本当に私いろいろ世話になってきました。ちょうどねロフトプラスワンに、私ね一番最初にもう通算何回くらい登壇するんです、20回かそのくらいなんかね登壇させてもらってるんですけど、一番最初になんかね登壇させてもらったのがちょうど今から25年前のやっぱりお盆の頃だったんですよ。それはね別に私の方からや登壇させてくれとか企画申し込んだわけではなくてですね、全く偶然でオウムに関する、イベントだったんですね。まあ、この間もね上優さんとその平野さんと3人で、ついこの間5月にも私登壇するってことだったんだけど、それよりかもう25年前、その時はねどういうことだったかって言いますと、ちょうどその頃オウム真理教が各地に転入して地域住民とトラブルになるケースっていうのが多かったと。で、そういうニュースを聞いた平野さんがお店の人に、なんかうちもオウムでなんかイベントやれねえかというふうなこと言ったらしいんですね。でお店のね、横山さんってプロデューサーがいろいろ探してたりなんかしたうちに、埼玉県の八潮、そこでもやっぱりねオウム教団がでっかい工場とかに転入して、地域住民の人たちと騒ぎになる。ただ住民の側でもね、ちょっとどういう単に騒ぐだけじゃダメだろうから、ちゃんと教団と対話する必要もあるんじゃないかっていうことをね、そこの商工会議所の人だったかな、そういうことを言って、活動されてたようだったんですね。でまあロフトの側からそこにアプローチしたと。で一方で私は全然そんなこと知らずに取材で動いてまして、その八潮の商工会青年、商工会議所の人だったかなに一応取材に行ったところ、実は近々そういうイベントがあると。でちょっと実は教団の人とも対話をしたい、公開の場で対話をしたいので、教団の人にもちょっと声かけてくんないかって頼まれまして、でまあ、私もその時教団がオウム教団の側にもね広報部とかによく取材に行ってたもんですから、話を持ちかけたところ、じゃあ行きますと、ね、やっぱりオウム教団の側としてもできたら地域住民と仲良くやりたいという意識があるし、まあそういう場があるんだったらちょっと、まあ、出た方がいいんじゃないかと思ったらしいんですね。で広報部の信者、それから教団の中で子供、まあ、信者の子供たちなんかをね教育する部門となって、そこの人が2人、一応来てくれることになりまして、お盆の休みのど真ん中歌舞伎町のロフトプラスワンに来たと。で私は別にその日出演する気はなかった。単にもうあれですよ、仲介役だけで客席でおとなしく、静かに見ているつもりだったんですけど、開始のなんか30分前に行ったところですね、引き合わせたところ、雪がかり上岩本さんも出てくれと言われまして、はあ、分かりました。で15分ぐらい前になったかな、司会をやってくれと言われましてですね、俺そんな人前でそんなね公開のトークライブハウスでもうなんか司会なんか やったこと、今でこそこうやってラジオで喋ってるけど、そんなこと全然未経験だったもんですから、と思ったんです。仕方ねえなと思って、上がったんですね。でそうしたところですね、そういうまあその頃だったらまだあの事件から4年ぐらいでしょ、だから結構記憶も生々しかったんですね。でオウム信者が来たっていうもんだから、結構ね客席もね、ざわめきっていうかね、あの怖いっていう人はあんまりいなかったんですね。逆にあの怖いお兄さんたちが結構バキさんですね。ほんと癖のある、一番ロフトプラスなんて結構ね、いろんな左翼とかね、そういうあの AV の監督さんとかなんかいろんなね、そういうあのあんまりメディアに出ないような癖のあるゲストの人たちが来るから、お客さんも相当変わった人が来るんですね。でその日特にお盆の真ん中で暇そうなたちの悪い常連がいっぱい来てるということでですね、その後3時間ぐらいトークやったんですけど、ほとんどもう3時間の間ずっとあの怒号と罵声のなんかもうあれですね飛ばし合いみたいな形で司会やっててね、お前何やってんだ、こんなことは意味ねえだろみたいなことなんかかなってくる人もいて、それに対して議論するつもりがないんだったら帰れとか、私ももう頭にして司会者なのにそんなことを言ってましたね。あともうね、客席でお客さん同士がね、こっちのトークを、まあお酒入る店ですからね、あのもう客席で客同士がなんか喧嘩を始めたりとかね、あとね一人なんか質問って立って、あなた何ですかって言ったら、僕はあの、彼女が元オウム信者ですが、僕自身は元統一教会ですなんて言った途端にもうなんかね、1分ぐらいあの人罵声浴びてましたけど ね、まあその後結構いろいろ信仰の生まれた人なんですけどね、そういう人ばっかり来て、そういう中でまた客席後方からやじる人がいるわけですよ。こんなことで、あのこんなテーマで議論してるよりはだな、今こそあの通信傍受法の問題をだな、なんていうふうに言い出した人がその平野さんだったんですね。あなた自分の店の企画で俺引っ張り出しておけない、なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないんだっつってね、あれもね困ったことなんですが、あのまあこういうふうにね、あのどんどんあの座が荒れてくると喜ぶって、そういう非常にヤクザな店なんですね。であの結構まあね、その後もいろんなお付き合いがありまして、ある時にはね、岩本さんメディアに詳しいですよね、はい、まあ一応こういう仕事ですから、ちょっとなんかあのデモをやるんで来てくれませんかって、え何ですかデモってつったら、ね、あ要するにロフトプラスワンで昔あの野村幸男さん、サッチーですね、あの人を呼んだトークライブをやって結構お客さんが大盛り上がりになったら、それはあのフジテレビのあの特ダネって番組があるんです、あったんですけどね、その小倉キャスターがそれをあのテレビで紹介してやらせだろうっつってなんか言ったらしいんですね。それを偶然見てけしからん、やらせなんかでは断じてない、どうするっすよ、フジテレビに抗議に行くっつって、小倉謝れ友の会っていうのを結成して、それフジテレビにデモをかけるからお前も来いとかっつって言われて、決起集会とかっていうのなんか呼ばれて、なんで俺が来なきゃいけないんですか、いやっつったら店のプロデューサーのね、今社長やってる、梅蔵さんって人なんですけどね、いや山本さんあの遅れてきても大丈夫ですからとかっつって、はあっつって、来なくても大丈夫ですからって電話言うんですよ、ね、どういう頼み方なんだそれはと思ったんだけど、それで行ってね、まあでもあそこでねいいのは登壇者酒飲めるんですよ自由に。でね、あの私もねそういうあれだから、もう気楽に行ってね、カッパカッパ飲んでるうちにね、とっとあの男女で結構ベロベロになって、好き勝手にいろんなこと言ってね、とうとうあの壇上で記憶失いましたね。あの公開の場でそういうねトークやっててね、お酒飲んで酔っ払って記憶失うっていうのは、あの時がもうさ、あの後にも先にももうこの先ないと思いますけれども、本当にね唯一の経験でしたね。まあそんなようなねあのことをやって、まあそういうことを平野さんが率先してやるわけですよ。その後ね、なんかフジテレビの株主総会を襲撃しに直撃するっつってデモでみんなで押しかけて、なんとか株主総会にあの潜入しかけたんだけど、警備に押しとどめられて、でその場面をなんかカメラに撮ったら、カメラ叩き落とされたとかつって、叩き落とされた場面の映像とかも集めたなんかドキュメンタリーとか作ってましたけどね。まあ本当に相変わらず元気な人なんですよ。まあなんだってもともとね、もともとは学生運動をやっててね、学生運動の後、パクられて、で、しばらく、パン社にも入ったけど、そこもまあクビになって、で、どうしようかっていう時にライブハウスを始めて、それがあの、西荻窪だったかな、ロフトっていうライブ音楽のライブハウスだったんですね。その音楽のライブハウスをいろいろ軌道に乗せて、1980年代の初めくらいだったが、一回海外放浪の旅に出てしまうんですよ。 で海外から帰ってきて95年に帰ってきて、そこで今度はトークのライブハウスをやるということで、設立されたのがロフトプラスワンで、まあ私もそこでいろいろお世話になっているということで、まあね、今回のその誕生祝いに、還暦じゃねえや80歳のお祝いにも結構ねそういう常連さんがまあみんな結構年食ったけどね、それでも中にも若いね、息子を連れてきましたなんてお客さんも来たりなんかしてね、なんかすごく若い愛でいい雰囲気の、お盆の、誕生パーティーでありました。まあね、まだ当分平野さん、まあ大体なんか同世代の人たちが亡くなっていくんで寂しいんだなんて言ってましたけどね、でもね若い人たちとも相変わらず楽しくやってそうだし、でまた今今度また映画制作もやってるし、まあ本当にね楽しい人生で、ああいうふうな形でね年取って生きるのって本当にいいなって私も思ってます。というわけで、まあそんなような形でですね、またロフトプラスワンでもまあいろいろイベントとかね、私も見に行きたいし、まあなんかできるんだったらご協力したいなっていうふうに思っております。というわけで、また、お時間が、そろそろやってまいりました。次回の放送は今度8月30日ですね。もうなんか夏休みも終わりですねっていうような感じの、時になりますけれども、またお付き合いいただければと思っております。それでは、今夜はこれで失礼いたします。おやすみなさい。ご清聴ありがとうございました。